こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、心テラス株式会社の松尾彩乃です。
コロナの影響でテレワークが増えて、ご主人の起床時間が遅くなったり、生活がだらしなくなったというご相談が増えてきているそうですね。
はい、奥様からすると家の中でご主人が一日中パジャマのままでいたり、なかなか仕事に取り掛からず、ずっとゲームをしているのも気になってイライラするのだそうです。
そういった状態が毎日続くと精神的に参ってしまいますよね。
はい、誰かに相談することで気持ちが楽になることも多いですから、心テラスで検索してまずはご連絡ください。
では今夜も元気に参りましょう。岡田真由美の未来相談室、今夜のゲストはママになってますます輝くアラフォー世代の人気者、高橋真麻さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高橋さんは今年何月にお子さんを出産されましたか？
今年の4月末に出産しました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。恐れ入ります。あれ、
性別は？
あ、娘です。
いいですね、可愛いですね、
うん、あ、今もうムチムチですよ。
あ、結構こうプクプクしてる。
結構プクプクしてますね。ちょっと親だから見たら可愛いですけれども、客観的に見たらちょっとどうか分かんないレベルに太ってます。
あ、そうなんですね、はい、いいですね。でもね、なんか幸せですよ ね、まあ、ね、
本当に、はい、周りのお母さん友達、ママ友とかが、はい、いや、うちの子供は母乳以外だとなかなかミルク飲まないんですとか、はい、なんか哺乳瓶が変わるとダメなんですとか、ここのメーカーさんのミルクしかダメなんですとか言ってる中で、うんうん、うちの娘はどんな哺乳瓶でもどのメーカーさんのミルクでもごくごく飲んでくれるので、たくましいなと。
ありがたいですね。
ありがたいですね。
ですよね。さて、今月は4週にわたって高橋真麻さんと女子トークで盛り上がりたいと思っています、うん、お父様の高橋秀樹さんにとってこう初孫なんですよね、はい、どうですか、もう溺愛されてるんじゃないですか。
もうそれはそれは、最初はもう小さくて怖いと、うん、抱っこするの怖いって言ってちょっと離れたところから見てたんですけれども、うん、最近はもう娘も9キロ近くあって重たいですし、うんうん、なんかこう抱っこしてても安心感があるみたいなので、うんうんうん、よく遊んでくれてます。とはいえ、はい、私と夫がこう2人で育児をちゃんとやりたいと、で一応今もこう私が働いてる間は夫がこう娘を見るようにしていて、夫婦2人でシフトを組んでいて、どうしてもダメな時月数回だけ両親にお願いするっていう感じなの で、
ね、
結構距離感はちゃんと保ちつつ、で夫婦2人でこうやりたいっていう育児を結構こう頑張って客観的に一歩引いて応援してくれてる、うん、見てくれてるなっていう感じです。
なるほど、じゃあそこはもうしっかりと決められてるんですね、ご夫婦の中で。
そうですね、
今はもうこう共稼ぎが結構多くて、うん、ベビーシッターさんに預けるっていうケースも非常に増えてると思うんですけど、
は
い、
今のところシッターさんをお願いしたことはまだないですね。ただ保育園はやっぱり共働きなのでどうしても入れたいなとは思ってるんですけれども、うん、なかなか待機児童問題もありまして。
そうなんですよね、はい、そういった問題まだまだ
ちょっと難しいなっていうところありますけれども、まあいろんな大変なこと、子育てしてると、うん、対子供に対しても大変なことがあったり、うん、そういったこう預ける預けないの問題とかでも大変なことあるんですけれども、うん、娘を授かったっていうことが何よりも幸せなので、そのいただいた幸せの中での悩みっていうのはあんまり苦じゃないので、
いいですね、
結構ポジティブに育児できてますね。
そうですよね、なんか育児で悩まれてる、ね、うん、お母様とか結構いらっしゃるんですけど、うんうん、世の中に、
いや本当にそうだと思います、うん、実際もう時間も大変だし、うん、子供のことを愛してるからこそすごくセンシティブに繊細になってしまって、自分の首を苦しめてるお母様方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、うんうん、まずはこの子が授かった、子供ができたっていう喜びに立ち返ってもらいたいなと思います。
感謝ですね、うん、まず
ただ、はい、まあ、私の場合は夫がだいぶ育児に参加してくれているの で、
うん、
その分助かっているっていうのはあるので、ワンオペのお母様方たちは本当に大変だと思います。
そうですよね、うん、なんかこうそういうコツも聞きたいです ね、 ですね、旦那さんに手伝ってもらえる、まあ、元々の性格もあるのかもしれないんですけど、うん、やっぱり子育てで悩んでる方もたくさんいると思うので、うん、そういったことも少し聞きたいです、
ね、そうですね、私の場合は結婚前から、まあ、夫が幼児教室 って働いてたこととかもあって、
うんうん、あそうなんですね。
そうなんです。子供に対する扱い方とか考え方とかをしっかり持ってる人だなと思っていたので、
はい、
まあ、育児も協力してくれるだろうというふうに思ってましたし、で実際生まれてからもかなりやってくれてるんですが、そういう人じゃない場合は
そうです、ね、
やっぱり2人の子供であるという認識をきっちり持たせるべきだと思いますね。
そこら辺やっぱりちょっと話し合って責任感持ってもらって、まずそこからスタート、
うんうん、そうやっぱり2人の子供だよっていうことを話し合わないと夫婦は察してとか言うんでは無理だと思うので、
よくあるんですよね、その察して分かってくれるでしょうっていう、うん、そうそう、でコミュニケーションがこう取れなくてずれていくっていう、
そうそう、で私も実際結構かなんか乙女心が強くて察して分かってやってくれることが理想みたいな、
うん、そうですよね、
だから
女子結構そう思いますよね。
そうじゃなかった時になんで察してくれないの、なんで分かってくれないのって思っちゃうんですけど、うんうん、まあ、それ自分本位だなってふと立ち返って、もうその理想は理想、現実は現実として、現実は話し合わないと物事は進まないし、自分の意見を言わないと相手には伝わらないって思うようにしてます。あとはまあ私結構悩みを誰にでも言えちゃう人なので、もう今はマネージャーさんたちに愚痴りまくってそこで消化してます
、うん、でもやっぱ出すっていうのが大事なんです
ね。大事だと思いますよ、自分で溜め込んじゃうとね。
なるほど、うん、勉強になります、ありがとうございます、さてですね、あの私は探偵社を経営していますので、
はい、それすごいですよね
驚かれるんですけれども、
はい、
今回ですね高橋さんについてリサーチしてきました、うん、はい、あのお父様の高橋秀樹さんは妻美恵子さんとの子供が欲しくて、うん、神社仏閣などあらゆる神様にお願いし、うん、なんとローマ法王にもお手紙を出した、
はい、
ということなんですが、これは本当なんでしょうか。
さすが探偵社を経営してるだけある岡田さん
ありがとうございます。
本当です。
いやすごい、これどういうことなんですか。
あのもともと、まあ、25、母が25の時、父が30歳の時に結婚したんですけれども、はい、なかなか子宝に恵まれなくて、うん、で私を授かる前にも3回流産して、でようやく私が授かったという時にも、そのお医者様に検診に行った時に心臓の音が聞こえませんと、でもこれだと4回目の流産になるので母体が危険ですから早めに手術しましょうっていうふうに言われたんですが、まあ、両親はどうしても諦めきれなくて、あと1週間待ってください、1週間あの後にもう一回検診に来て、その時にまた心音がなかったら諦めますっていうふうにお願いして、でそのもう1週間の間にもう父はありとあらゆる神社仏閣に手を合わし、もう写経もし、道にまであるお地蔵さんにもお祈りして、どうかこの子がもう一度心音が聞こえますようにと。でちょうどその時にローマ法王がテレビで来日されていて、あ来日されているのをテレビで放送していて、はい、テレビに映るローマ法王様にも手を合わせてお願いして、でその1週間後にもう一度検診に行ったら、ピッピッピッって心音が復活していて、もう両親がすごく喜んで、もう本当に蘇ったって言って、でその感謝のお気持ちをローマ法王様に出したと、
うん、なるほど、はい、そういう経緯だったんですね。
でそれがですね、日本から感謝の気持ちをお手紙に出したらですね、きちんとお返事が参りまして、ま
あ、それもすごいです
ね、はい、それはもううちの家宝ですね。
いや、やっぱりなんかこうそういうのってあるのかもしれないですね、うん、なんか1週間こういろいろ願って、うん、でもよかったですね。
そうですね、まあ、だからすごくこう大事に、でもとても厳しく育てられましたけれども、う
ん、はい、大事にされていることは本当にあのテレビで拝見してても、うん、よく伝わってきますよね、仲の良さとかね、はい、あやっぱりそういう、ね、うん、出来事があったんですね、
ま、でもその両親は私に対して、まあ、高橋秀樹さんのお嬢さんということで、うん、周りがチヤホヤしたり甘やかす可能性があるから、うん、両親は厳しく育てようねって決めていたらしくて、なのでアメとムチが結構激しくて、親に対する態度であったり、うんうん、その言葉遣いだったり、隠し事するとか嘘つくっていうことに対しては容赦なくもう怒りが来てたので、世の中の皆様が思って ってるよりは結構厳しく育てられたんじゃないかなと思ってます。
そうなんですね、うん、そういうふうにはなんかちょっと見えない感じですよね、うん、
逆に絆みたいなのが生まれてるのかもしれない
です、まあ、そうですね。あとはなんかその父が当時もずっと京都で私の幼少期働いて、まあ、単身赴任で時代劇の撮影があって、
う
ん、
そうですよね、
はい、で、はい、母親と二人で生活することが多かったんですけれども、例えば夕食を食べるときに、今これはママと食べているけれどもパパが一生懸命働いてくれているお金でご飯が食べられているのよ、パパに感謝しましょうね、何か物を買いに行くと今はママが払っているけれどもこれはパパが一生懸命働いたお金で買っているから今度パパと会ったときにはパパにお礼を言いましょうねって、こうとにかく父親のおかげであなたは生活できている、食べさせてもらっているっていうのも刷り込まれていたので、両親への感謝の気持ちと尊敬の気持ちがあるのと、もしこう捨てられちゃったら私生きていけない、一人で食べていけないみたいな気持ちがあったので、あんまり反抗期とかがなかったというのがあります。
すごい。あ、でも日々そういう感謝を常に持つっていうことって、うん、いいことですよね。そう、だからついつい忘れがちになってしまって当たり前みたいな、うん、なるんですけど、 それをお母様が常に言葉に出すっていう、うん、その努力だったりも本当本当に感心しますね、
うん、なんか母親が偉かったと思いますね。だから世の中のお母さんが例えばもううちのパパはなんか臭いんだからとか、うん、もうお父さんはみたいな、うん、
愚痴っちゃいますよね。
そう、扱いをやっぱり子供にしちゃいけないなというふうに思います。
おっしゃる通りです、本当にそうですよね、うん、ありがとうございます。さてここで高橋さんからお知らせがあります。
はい、実は私ですね、初の著書ネガティブだった私が見つけた毎日ポジティブに過ごす秘訣という本を出しました。もともとネガティブだった私が徐々に時間をかけてポジティブになった経緯ですとか、まあ、6年間雑誌で連載していたものをまとめたものなんですけれども、その6年の移り変わりなどがまとめてありますので、ぜひ読んでいただけたらと思います。
はい、本の詳しいお話は次回にじっくりお聞きしたいと思います。今日のゲストは高橋真麻さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。来週もお願いします。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
心テラス株式会社の松尾彩乃でした。
早いもので12月になり、今年は角川新書より探偵の現場を出しましたが、さまざまなメディアで情報を発信することが今の時代大切だと思います。そこでこの番組も新しい試みをスタートしたんですよね。
はい、 YouTube で未来相談室の続きの続きを配信しています。ぜひたくさんの方に見ていただき、MR 探偵チャンネルに登録をお願いします。
私と松尾さんが面白いトークを炸裂していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。満たされた日々の追憶、心で諦めてた未来に信じる幸せ、どこかに輝いてる。終わりなき世界の生きることの全てが虹色の記憶へ生まれ変わる。あなたの瞳を見ていると、心の奥に眠ってた立ち上がる勇気、目覚める